皆さんこんにちは。ボンジュートルモン。ジェスペクザレビアン。パリのアパルトマンからお届けします。キャリアライフコーチのサキです。このラジオは私サッキがパリ生活やビジネス、読書で学んだことを配信しています。皆さんお元気でしょうか？最近のこのポッドキャストを撮る定位置はだんだんキッチンになりかけてて、今キッチンドランカーみたいな感じで床にちょっと座って撮っております。なぜかというと、ベベが寝てるんですけど、一番遠いのがキッチンなんですよこのなんていうサロンの中で、そう、対角線上の端と端みたいな感じだから、ちょっと声聞こえないかなみたいな、はい、配慮をさせていただこうかなと思って今キッチンドランカーの位置で撮っております。はい、今日はですね、もう久しぶりに、晴れてて、パリの冬って結構ずっと曇りで、冬めっちゃ長いんですよね。6ヶ月ぐらいあるから、ちょっと久しぶりに晴れたらね、テンション上がりますね。なんか万能感に包まれてます晴れてるだけで何でもできるんちゃうかなみたいな、はい、感じですけれども、パリの冬ってこう結構うつうつとしやすいから、みんなビタミン取ったりするんですよ。その天気で気分って結構重要やなと思うんですけど、でもなんかこう仕事とかでこうやりたいみたいな燃えてる心があったら、曇りとかでも全然保てるなっていうのに思うから、ビジネスとかでね、こう使命を持つというかっていうのって結構大事だなって、天気が晴れてるだけで、そんなことを思ったりするんですけど、ちょっとその話も今日したいなと思って、おります。はい。で、私最近はですね、パリで、フェット、パーティーのフランス語で言ったフェットっていうんですけど、を、2週連続開催してまして、それがやっと終わって、こうほっと落ち着いて、はい、キッチンに座ってるっていう感じなんですけれども、ちょっとそのレポもしつつ、私がなんでパーティー女なのかという、はい、ことをちょっと話したいなと思っております。はい、パリで2週連続でパーティーをしたという話なんですけれども、すごい楽しくてですね、一つはパリのね、すごく美しいカフェで開催したんです。天井がめちゃくちゃ高くて、でそこの天井だったりとか、建物がもう歴史ある、もう何百年、ギリギリ何千年っていう歴史がある、建物、天井が見えて、すごく感性が刺激されるという場所で、天井とか奥行きもすごい広いから、なんかどこまでも行けるんじゃないかって、進めるんじゃないかっていう気持ちになったらいいなっていう感じで、そこを選んだんですけれども、そこで、これからこうしたいっていう話だったりとか、じゃあそれにあたって、何をしたらいいかみたいな話を、したんですね。で本当に素敵な方ばっかりが来てくださって、もうめちゃくちゃ楽しかったんですよ。もうみんな大好きになっちゃって、はい、そんな方々と、深くがっつりと仕事のこととか未来のこととか大切なことを話すって、なんて幸せな時間なんやろっていうのを思いました。ガットを食べながらね。そうで、その時に今やってることがどうしてそれをやってるのかみたいな話もしたんですね。なぜあなたはそれに夢中なのかっていう話もしたんですけど、そのなんかなぜっていうところってすごい大事だなって思っていて、でそこが分かると、なんで自分がそこに情熱を燃やしてやってるのかだったりとか、その先に何を見たいのか、なんかどんな世界を作りたいのかっていうのがクリアに見えてきてですね。で、そこが見えると、じゃあ逆算的にね、そこの世界に行くためには今何をしたらいいんだろうっていうことが結構クリアに見えてくるんですよ。 だから今やることとか、あ、今やらなくていいかもな、そこにつながってないことはみたいなのを、選べるようになってくるんですね。だからなんだろうな、こう日々のトゥードゥってこう立てるといいって言うと思うんですけど、やみくもになんだろうな、トゥードゥを立てても、なんかちょっとこう疲労する可能性がある。行く先がわからなかったら、それをいっぱい日々こなしても、なんだろう、どこに向かってるんだろうっていう感じになるから、こう行きたい先が見えたら、すっとじゃあそれに基づいた目標は何なのか、じゃあその目標に基づいた今日やることは何なのかみたいなことを、書き出せるようになって、一本道が通るんですよね。そうそうそう。でやることが結構クリアになるし、あ、これをやったら行きたいとこに行けるんだなとか、っていうのが分かるし、なんかなんとなく違うなって思ってることも、じゃあそれつながってないから、行きたいところにはやらんでいいかもみたいな感じで、割とスルッと選べるようになる、ので、とってもここを考えるのはおすすめなんですよね。だからそういう話を結構したりしました。はい。でもう一つは、パリでね活躍している事業者の皆様で、会をやったんですけども、そちらもねすごくがっつりいろいろビジネスのことを話して、なんかこうなりたいなっていうのを、本音で話したり、今これがわからないっていうことも、本音で話したりとか、して結構こういろんな話ができたんですね。で私なんかそれをなんだろうな、ただ単に集まるのと、こうじゃあビジネスのことを話しますっていうテーマを持って、である程度こうちょっと負荷をかけるというか、例えば、その会にちょっとお金を払うだったりとかっていうので、集まるっていうので、全然話の内容が変わってくると思うんですよ。会話の内容とか、会話の行き先とか、その話の深さだったりとか、っていうのが変わってくるなと思うから、ビジネスのことを話しましょうっていうテーマで集まるっていうのは結構何かいつもと違うことが起こるんじゃないかなっていうのを、すごく楽しみに、してました。はい。でいろんなことを実際話せてですね、やっぱりこういう、なんだろう、楽しくてめっちゃ笑うし、でも本気でやってること、ビジネスのことを本音で話すとめちゃくちゃなんか刺激になったりモチベーションになったりとか進めたりするっていう、時間は大事だなっていうふうに、思って、なんかなんだろうな、私が見たい世界って、きっとこの先にあるんじゃないかなっていうのを感じました、で私はなんかどういうのが見たいのかなって思った時に、やっぱりこう働くっていうことがずっと興味があって、パッションがあることで、楽しく働く、みんながそれぞれの個性を発揮してクリエイティブにいろんな仕事が、できて、で笑って、でも情熱もあって、で周りの仲間とかと共に、競争ってそのコンペティションの方じゃなくて共に作るの方の競争して、やっていくっていうのが、本当にいいなっていうふうに思うんですよ。で、楽しく働くって、聞いたら、そらできたらいいよなって思うんですけど、なんかその どうなりたいかっていう、その楽しく働くのなんだろうな、具体的なこう絵がなんか私のこう頭の中にはあってですね。で、そこに、行こうと思ったら、じゃあ何をしたらいいかなっていうのは、見えてくるなってすごく思うんですね。なんだろうな、セックス&ザシティってあるじゃないですか。で、あれって、すごくこう楽しく働く女性たちが仕事も楽しんで、で、プライベートも楽しんでっていう、世界があったと思うんですけど、あれって、で結構こう女性のキャリア界にインパクトを与えたなっていうふうに思ってて、で私もそれ影響を受けた一人なんですね。であれドラマで理想の世界でしかないとも言えるんですけれども、でもああいう楽しくそれぞれが 自立して、しかもそれぞれの個性がすごく生きて楽しそうに働いて、うん、あの恋愛とかもしてみたいな、うん、感じが、あの、まあ、理想だけで終わらせずに別に現実に落とし込んでもいいんじゃないかなって思うんですよね。なんかああいうの楽しそうやな、このドラマ見てよかったな、うんうんうん、なんか明日もじゃあ月曜日、仕事つらいけど会社行こう、その休日の癒しが、まあ、ドラマやみたいな位置づけにすることもできるんですけど、いいなと思ったその理想をじゃあこれ実際できないんかなっていう感じで現実に落とし込むって誰も禁止してないからやってもいいんちゃうかなって思うんですよ、うん。まあ、そのセックス&ダシティの、あの S の部分をちょっとあの実現しようと思ったらですね、あのちょっと人生があのもう結婚してるんで一応あのちょっと人生破滅していくかなと思うんですけど、あのシティの部分ですね、はい、シティの、うん、こうビジネスもして、あのまあ、あれはニューヨークですけど、うん、街でそう楽しそうにこう女性の仲間と割烹してね、でもちろんその女性だけじゃなくて、まあ、あの世界ってこう男性もいて、で一緒にこうあの肩を並べて働いてるっていう、うん、感じがすごくいいなと思ってですね、うん、だからなんか女性だけでこう固まるっていう感じでもないなと思うんですよね、うん、私がこうやっぱりこう女性だから、うん、あの力が入るのは、うん、あの女性の働き方っていうのはあるんですけども、でもそれにこう限定はしてないっていう感じで、まあ、あの思っていて、うん、なんかいろんな誰でもこう男性でも女性でもみんなそれぞれこう自分のやりたいことに情熱を傾けてそれぞれの個性を生かして、うん、楽しく働くっていうのがめちゃめちゃあのいいなって、うん、叶えたいところだなっていうふうに思うんですよね、うん、で、まあ、そういうこうあのパーティーをしていろんな方がこんな仕事したいなとかこういう思いをやってるっていうのを聞くともう本当にあの刺激になるし、実際やっぱりこうリアルで、うん、あの話したり聞いたりするとあそうかめちゃめちゃ刺激だ頑張ろうって思ったりとか、それなんか私もやりたいなとか、あこんなアイデアもあるんだできそうみたいなことの実感度が全然こう違うなと思うんですよ。もうリアルに実感できるから、あのリアルに実感できるとどうなるかっていうと動き出せると思うんですよ。で、まあ、いろんなね今情報があるからこう画面の中でいろんな情報を取得することも可能だし勉強し続けることも可能なんですけど、うんと、まあ、その一方的なメディアとして見るっていうのも可能なんですけど、でも、うん、とやっぱこう双方向のコミュニケーションとかを取りながら実際リアルであったりとか、うん、まあ、オンラインのズームとかでも実際リアルで、話して自分も話して相手も話してっていうそのリアルな場で、何かを実感するってことが本当に動けるってことだと思うんですよね、うん、なかなかそういう場を大事にしていきたいなっていうのをこれからも思っているので、はい、私はそのために働こうと思いますなんか決意表明みたいになってしまったんですけど、うん、でもなんかね、まあ、ベベがすごい寝るんですよ、うん、あの夜はあのもう大人かなぐらいの感じの勢いで寝てくれて、うん、なんか規則正しい OL の生活みたいな感じで、はい、あの夜になったらこう寝て朝になったら起きてくるみたいな感じの生活をしてはるから、これは私は仕事をあのせよという、うん、あの神様からの、はい、あのなんて言うんだろうな、おぼし飯なんじゃないかなっていうふうに、うん、ちょっと解釈をして、はい、また年明けから仕事をね、うん、バリバリやっていきたいなと思っております。それでは今日はこの辺でお開きということで、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はい、そろそろその来年からやっていくっていうことの、うん、あの案内をしたいなと思ってますので、また LINE の公式などでお会いできたらなと思います。はい、LINE の公式はこのポッドキャストの概要欄にも貼ってますので、登録されてない方はちょっと登録したろうかなという感じで、はい、してもらえると嬉しいです、またじゃあ次回のポッドキャストでお会いしましょう。ボンジョグネ、アビアントー。